スポジッカビトゥ第253回ナビゲーターの沢田達也です。この番組は日本と世界をつなぐ人物にフォーカスし、各大陸に上陸、サッカーに限らず世界と日本をつなぐ人物たちから貴重な情報を伺っています。さあ、ユーロとコパアメリカが終わり、 SNS では優勝チームのいろんな動画が拡散されています。ふるさとロサリオ空港に戻ったメッシがアントネラ夫人に抱きつかれる映像や、代表チームがエセイサに到着しアルゼンチン名物紙吹雪での祝福を受けるなど、他には嬉しさのあまり見ていたテレビを壊すファンも現れています。とにかく日本人には真似できないお祝いムード一色となっているんです。この勢いで欧州南米両大陸の王者をニューヨークで対決させようなんていう話題も出てきています。ではその気になるコパアメリカ2021決勝、まずは前半45分をアルゼンチンの右下先生と一緒に追いましたので、どうぞ。ユータさんからもね、情報がいろいろと届いてきますんで。あ、すごいですね。メキシコの方は試合開始10分前になっても野球の放送を続けているということで。
さすがメキシコ違うな。
さすがの日本もこんなことはしないですけどね。
どうなんだろう。
すごいイラッときてますって
これ変えてくれるんですかね。
いや、もちろんだってユニフォーム、ブラジルのユニフォームとアルゼンチンのユニフォーム着てるお客さんがいるのに、
なんでギラギリギリまで野球映してるんでしょうねこれ。
そんなね、
おかしいね、メキシコって。違うんだな、こっちがおかしいんだろうな。
やっぱりそっちの方がでも早いですよ。こっち今からあのセレソンの国歌流れるところなんで。
ネイマー、左の首のタトゥーが光る。みんな左の首にタトゥー入ってる。場所が決まってる。
ちょっと結構音量でかいですね。
あ、じゃあちょっと思います。
すいません。すいません、もう探り探りで。だいぶ音が消えちゃいましたけど。
このぐらいがいいですか。
あ、いいですね。あ、いいですね。
お昼。
右下さんの声がね、ちっちゃくなっちゃうんで。この今回のマラカナスタジアム 10% のこう集客になったんですが、お客さんのこの入り具合を見てると、
せ
っかくの 10% なのにすごい密な感じですね。なんでこんな近くにみんないちゃうんだろうっていうぐらい危険性、まあ今日本だとね、2メートルぐらいこう離れましょうみたいなルールがあったり
する。
すぐでもハグできそうな距離感でみんな感染してますね。
黒かね。
両チームのね、スターティングイレブン、リザーブも発表されて、まあブラジルは、準決勝のペルー戦と同じメンバーで、リシャルリソンがまあワントップになってくるのかなって、両サイドにネイマールとエベルトンが入ってきて、下にパケタが入るというようなラインナップで、ボランチはフレッジとカゼミーロ、センター4枚も右からダニーロ、マルキーニョス、チアゴシューバー、レナン・ロディという、ここまでコパアメリカ9回の優勝をしているブラジル、アルゼンチンは14回してます。
あ、そうなんですね、アルゼンチンですね、はい、
ただワールドカップの優勝回数がブラジル5でアルゼンチンが2ということも同じく発表されてるんで、
最近差ついちゃいましたね。
今回のこの VAR のねモニタールームも人がすごい多いですね。
主審は
ウルグアイ人なんですよね。 あ、ウルグアイとコロンビアのセットですね、これはね。うん、いやこのレフリー団がどういった試合運びをしていくかっていうのも重要なね、スーペルクラシコですから。
バールを使う時があるのかどうか。
ティアゴ・シウバとメッシが両チームのキャプテン。ここネイマールがこの試合来てほしかったな。メッシとネイマールでね、こうキャプテンでトスするっていうのをちょっと見たかったんですけど。
まあ36歳のね、大先輩が、うん。
そうですね。いや、本当に間違いなく両キャプテンともに最後の大会になる可能性がありますから。
まあ、メッシは希望ですけど38まで、うん、カタールの次のワールドカップまで行く気もしないでもないですけど、
このそれこそ彼のプレースタイルでそれが実現したらすごいことですよね。
ね、6大会連続、
うん、もうキックオフされました今。
いや、なんかコロナウイルスで亡くなった方に、
あ、はい、
を捧げる黙祷を捧げてますね、うんうんうん、我々
こっち間もなくそのスタンバイに入る。今でもあれですね、もうシステムになって今ネイマールとメッシがセンターでなんか どうしたらいいんだみたいな感じで、うん、おゆうたさんも ようやくあの野球からサッカーにチャンネル変えてもらったみたいですね。
結構なんかこういうとこ見てると、うーん、メキシコってこういう感じなんだなって。突然に変えるか。うん、もうキックオフ開始です。
はい、ここは多分20秒ぐらいちょっと日本の方は映像が遅れてきてますね。まあそれはちょっと仕方ないんで、一緒にこうね。あのまずは90分、はい、追っていきましょうか。まあ、言っても前半45分、まずはね、立ち上がりどんな感じになってくるのかっていうのが全く予想がつかないんですけど、アルゼンチン代表はポイントとなる選手は誰になりそうですか？
いや、結構変えてきたんですよね。まずセンターバック1人変えてきて、
うん、この間、はい、
ベッセラに変えて、まあ、もともとレギュラーだったクティ・ロメロ、
はい、
今大会アルゼンチン発見の1人で、うん、若くてなんですけどね、ちょっと怪我で、ね、
はい、
間に合わなかったんですけど、なんか直前監督に直訴して、
うん、
スタメン勝ち取ったみたいですね、
はい、
中盤の焦点の5番はバレですかギドかで、結局バレーです
よ、うんうん、
あとびっくりしたの、
はい、
トップの左の右か、いつも先発で出てたニコ・ゴンザレスに変えて今大会、はい、ディマリアが
そうです、ね、まだ、
はい、最初から飛ばすんですかねこれ。
本当にディマリアのあれですよね、仕上がりはこの立ち上がり前半特に重要でしょうね。
そうですね、うん、先に1点ぐらい取っておくとアルゼンチンかなり楽になりますけどね、うん、まあそんな簡単には取れないですよね。うん、今度眠ってるアグエロもいますから。
そうですね、アグエロどうですかね。まあ準決勝出番なかったですけど、
うん、
あのパブゴンザレスとかもね、あの調子がいい
ですね。ゴメスね、はい、ゴメスもいるし、そうそうそう、だから、
うん、
おお、使い方難しいですね。
そうですね。
あと、ずっと攻めるのも無理だろうし、ブラジルですからね、相手は。
うんうんうん、
時間も出てくるだろうし、その辺の攻守の切り替え、インテリジェンスが持ってる試合ですね。
だいぶこうブラジルのね細かいパス回し今大会見れましたけど、アルゼンチンがどこまでそのパス回しに対応できるかと というところが、早速もう立ち上がりからね。
いきなりイエローをもらいました、8番。うん、フレッチ。はい、右サイドバックはリーベルのモンテーリ使ってきましたね。うん、踏まれて。
そうですね。ゴンサロ・モンテール、うん、24歳
両方ですけどね、先発の方がいいのかな、途中で入るのって難しいですよね、
特に若い選手だとあれですよね、順応の仕方がすごい難しいと思うんで、
それ考えてもかもしれない、
ちょっとイエローカードのペース早くないですかね、このなんか今ようやくこっち8番のフレッジのやつが届きましたけど、
まず小さく見える。
こういう時アルゼンチンのその実況解説っていうのはもう定番の人が担当するんですか？
そうですね、もう大体決まってますね、読む人、レダートールっていうんですけど、うん、でそこにちょこちょこちょこちょこ簡単な解説加える、
うんうんうん、
もう的確ですよね、もうフットボールってこういうものだって決まってるから、
さすがにアルゼンチン代表は今回決勝に備えて国に戻らずブラジルで調整してましたね、
はい、そうですね、フルミネンセの練習場借りてやってました、
その場所でもね、サムエルとかやっぱアジャラとか毎回ちょっとアイマルの名前を出しますけども、やっぱメンツがいるとね、見応えがありますね、
オールスターキャストですよね、昔大盛り時代のねサムエルの太り方がね、なんか
住職みたいですもんね、
住職
ね、織田武道みたいな感じで丸坊主のね、
彼らもねタイトル取っておかしくなかったですけど、
うんうんうん、
必要ですよね、
ここまでどうですか立ち上がり、
やっぱり抑えてますかね、両方、
そうですよね、
全然バンバンいってないですよね、
うん、こう予想となる1-1または 0-0PK っていう右者さんとユータさんの予想ちょっと近いような入り方はしてますけど、若干守備の余裕さはブラジルの方があるのかなと、アルゼンチンちょっと前に行くのが大変そうですね、
そうですね、実は4対1とかならないように心配してますけど
どうします、そう4点とか入ったらもうさすがにもうクローズですよね、
うん、そうですね、うん、PK 戦に持ち込めばアルゼンチン勝てると
今度はじゃ あのマルティネスがどんな話術を使ってくるかっていうところですね、
そうです、ボイコチアの誕生ブラジル全然走らないですね、
うん、
何なんだろう、
アルゼンチンのこう最終ラインの選手たちっていうのが、まあ、オタメンディ寄りのこうフィジカルなタイプが増えてきてますかね。アクーニャとかもすごいあれですね。
サッカー選手、体の好きじゃないですよね。
うん、背中丸まっちゃった、筋肉で丸まってるような感じで。
一瞬何の仕事の人かなと思います。
ネイマールにはちょっとボール持たせるような感じですかね、あんまりいかないですね、挑発に乗らないというか、う
ん、なんかブラジルがブラジルっぽくないですね、
うん、
知り合いがメール送ってきてブラジルが全然走らない、リケルメのサッカー守りを固めている、
うん、失点を恐れてるんですかね、
警戒してるんですかね、もしかしてブラジルか、
でもあれですもんね、クリーンシートでノーゴールゲームもブラジルありますから、
うーん、
まあ、安定してるのかな、 エデルソンも最後、最終にいるし。
7分経っちゃいました。
相変わらずどの時代もタレントが揃ってるなっていう気はしますが。
本当に、うん、こう、絶えないんですよね。
ねえ。
うん。俺がやっぱブラジルすごいな。
ここまで選手をね、トップ選手を輩出できるっていうのが、すごいですね。うん、僕はちょっとこの17番のパケタ選手、リオンの23歳、うん、彼が結構ちょびちょびしてて、
うん、
揉めるんじゃないかなっていう、荒れるゲームになるんじゃないかなっていう、ネイマールの古文的な感じで。
おチャンスか。ブラジルってこれサンパイオがスタッフ入ってるんですか。
あ、そうなんですか。
なんか言ったような。
え、会ってみてサンパイオって分かったら相当すごいですよ。
うん、なんか顔がね。
います
よ。誰だっけな、あ、サンパイオだみたいな、さっき言ってたんですよ。
結構でも体多くなってますよね。
そうですね、そうそう、ね。
マスクしてるし、ちょっと分かりにくいですけど。
まあ、チッチ君でもね。作詞ですから。
いや、まさに今回のこの配信はあれですね、聞き流しラジオですね。もう流しながら試合の状況を雑談を聞いていくような感じで、ネイマールがもうちょいちょいふざけてきてます、ね、もうユーダさんこのペースで開始10分でもう2本目のコロナいっちゃってます
よ。パフリックのハンブルゲーサーを注文して、うん、うまそうじゃないですか。うん、特に見るところゼロでもう10分。
やっぱユータさんも立ち上がり激しかったけど少し落ち着きましたねというコメントがありますが、
パケタいい選
手、うん、やっぱパケタのねちょびちょび感がユータさんも気になるんでしょうね、うんうん、もうアルゼンチンに関してはもうディマリアっていうそのビッグネームよりも、ね、あのデパウとか、ね、ラウタロとか
ロチェルソね、
うん、ロチェルソっていう選手たちがやっぱまた世界に知ってもらえる、ね、もちろんもうビッグクラブにいますけど日本のサポーターの方がまだ知らない人もね多いと思うんで。
あと今大会はリバラがね欠場して。
あ、そうですね、
ユーロの
本来なら入ってきますよね、この枠にリバラは。
だから監督によるとメッシとポジション重なるからとか言って使わない人もいるんですよね。だから
メッシがいる限りもずっと言われちゃいますね、ディバラは、
うん、いや昔のアルゼンチンのバシーレみたいな監督だったら全部一緒に使って出すと思うんですけど、うん、難しいですよねその辺
監督の、ね、うん、
多分その辺リバルも分かってて、
うん、
わざと怪我したとか、まあ、わざと怪我することだったけど言い訳つけてるのかもしれないし、だってフラストレーションたまるじゃないですか、ね、
まあ、そうですよね、間違いないでしょうね、
俺はこれだけできるの。ユーベレだって結構点取ってますもんね、リバ
ル。僕がサッカーを教えてる子供たち小学2年生とかの子たちでもディバラディバラ言ってるぐらいなんで。
あ、そうですか、そんな、はい、あ、
だからそう思うとこう代表での活躍が見れないのは寂しいなと思いますね。
もうね、使ってあげればいいのにと思うんだけど、リバラは恋人がね昔のテニス選手のサバティーニの姪っ子で、
へえ、
チャラチャラしてるイメージも強いですけど
相当イケメンですからね。
そうですね、
うん、近寄ってくるでしょうね。
うん、アルゼンチンっぽくないっていうかな、なんか、
うん、
ちゃんみたいな柔らかい感じですよね。お、いいパス来た。危ない。
おお、わかった。最初の決定。
もう残念ながらこっちとタイムラグがあるんで、僕もこの試合を リアルタイムでこう実況したいんですけど、我慢してます。
本番ブラジルが。
そうですね、後ろ4枚でこう回して、シンプルに来て、先ほどのシーンがようやく今届きましたね、こっちに。
遅っ。
あれですもんね、最終ラインからフィードして一気に前線でネイマール絡みみたいな、
なんか軽くジョブみたいな感じですか、
うん、
ね、
そうっ
すね、こんななっちゃうのかな、
ユニフォームすごいことになってるじゃないですか、ネイマールパンツビリビリになって見ました？
いや見てないです。
え、もうネイマールのサッカーパンツかなりビリビリに破れちゃってますよ。
どうですか？チェ
ック切る。すごい。いや、話題が尽きないですね、こういった選手は。
ガチガチやってるんですね、
うん。よく試合が止まりますね。
モンティエルとカセミラのチェック、
あーもう靴下のソックスブパケットが破れてます、パケットが破れてますね、激しい、もう日本人が入ったらもう担架で運ばれてそうな、そんな激しい試合ですね。
ですね、
うん、体持たないですよこれ90分、絶対もう10秒に1回倒れてないですか、誰か選手。さすがにスカローニ監督もこうね、
うん、
大統審判にちょっと意見言ってますもんね。あれがこうだからここおかしいでしょみたいな。
やっぱ差がなくてたらダメですね。ハサードくくってないと。優先ですね。
24歳リベルのモンティエルとかも結構ガツガツ挑発的なことしますね。
そうですね、
うん、
まあ、アルゼンチンもね、どっちかというとフィジカルなサッカーですけど、
うん、そうですね、
それでも入れちゃう。
いやー、もう組織化されたブラジルっていう姿がこういったコパアメリカでも見れる、そんな時代になってきましたね、うん、ラインの揃い方が綺麗ですね、黄色いユニフォーム、うん、
本当ですね、
うん、アルゼンチンはそこまでね、揃ってる形じゃないですけども、
どっちかというとザザなのがアルゼンチンの方で、
うん、
ネイマールにチェックいきました、パレルスの体で止めました、うん、
右下さん、このブラジルの守備、失点が少ないところは、今ちょっと見てるここまでの流れですけど、だいぶ中央にこう寄せますね、4枚が。なんで、中盤も入れると、8人の選手がボックス前に立ちはだかっているとなると、これを切り崩すのは、やっぱり個々のメッシとか、ね、ラオタロとか、そういう、ディマリアもそうですけども、侵入していかないと厳しいでしょうね、これ。
サイドバックがね、アクーニャでいいのかどうか、タリアフィゴの方がもっとバンバンが。
はい、あ。
ネイマール、本当ね、パンツ切れてる。あのまま。でもこう履き替えてる時間もったいないんでしょうね。どうなんだ
ろう。まあそうですね。きっと多分、うん、彼の中ではこれぐらいやられてる感を出してて、
うん、そうなんだ、かっこいいぞみたいな。かなりでも上の方まで切れてるな。
そうですよ、切れてますね、
うん、
パケタはソックスもうレガースの上ですけどもビリッていっちゃってますよ、
う
ん、多分スパイクが入ったのと思いますが、うんうん、ここまでちょっとやっぱディマリア物足りないですね。
やっぱり交代で入れた方が良かったかなっていう。
全然関わってこないですね。
消えてますね。
消えてますね。
ところの方が彼の変幻自在のね、ドリブルが効くかな。
もうなんかこう、この大会で勝ったところで手にするものもない名誉というか、ね、そんな選手にもなってますから、やっぱり他の若い選手の方がガツガツしてていいですね。
うん、ただね、ディマリアも実はブラジル大会の決勝に出れなかったんですよ。準決で欠場して怪我しちゃって。だから、
あ、そうなんですか。
彼なりにやはり
思い入れはあるんですね。
そこでもしディマリア出てればアルゼンチンもね、決勝かなり調子良かったんで、ブラジル大会、うん、だから期するところはあると思いますけどね。勝ったのかもしれないですね、監督も
注目して。
そうまだ分かんない。
なおさらね、気になってみますけども、
だんだん騒ぎですからね、試合がだんだんここから、
アルゼンチン、アルゼンチンらしい感じのこのパス回しが、ね、下げて横パス、たまにサイドチェンジみたいな、ブラジルの守備硬いですね。ユータさんからの情報、このお店では誰からもチーノって呼ばれてないっていう。なかなか、お、これ会長じゃないですかね、ジャンニー・インコティの会長。
危ない。おお。なんか同じパターンで攻めていきますね、ブラジル。ロングボール入れて。ユータの隣のメキシコ人が話しかけてきた。松田で素晴らしい。日本企業多いんですね、メキシコ。
そうですね。ユータさんが住んでるエリアは特にあれですね。日本の企業が参入してきてるエリアらしいんで。ホテルもね。もう、はい、日本人が泊まる専用のホテルがあったりするみたいですか。
すごいですね。
うん、
ネイマール後ろから倒されて、絶好の位置でブラジルフリーキック。
まあ今回メッシもフリーキック直接ね、2ゴール決めてますし、ね、なんか金、それだけ技術が高い選手たち、ネイマールもね。
倒しましたね、ネイマール。ちょっとやばい場所？ん？あ、流されたんですか？
今ようやくこっちがその映像で見てますけど、なんか違う、シミュレーションですか？
流れてますね、そうかもしれないですね。
あ、あれですね、パケタがオフサイド。
あー、取られちゃった、
ね。取られた後にネイマール倒されたっていうシーンですね。うん、
え、チャンスよ、ディマリア。ゴール！
きた！おー！来ました！アルゼンチン、この数少ないチャンスで。
ディマリアです。
話題のディマリア。今、日本も追いつきますんで、少々お待ちくださいね。その歓喜に。映像がまだ今、届いてませんので、ちょっと頑張って。あ、裏ね、裏一本。あー、なるほど。あ、得意のアウトサイドで前に運んでループ。あー、仕事しますね。
ロングパス一本ですね。
はい。ちょっと、ブラジルの最終ライン、あれ、左だとローディーになるのかな。ちょっと軽率でしたね、足の出し方が。
なんかボケボケしてましたね。
うん。これだけ、ブラジルに、抑え込まれてて、こんな簡単に入っちゃうんですね。
おかしくないですよ、このブラジル。
うん。やっぱローディーですね。こう、ディマリアの飛び出し、分かってますね。誰だ、出した選手は、このパス。
高いスパイクだったんで、誰だろう。7番かな。
あ、デパウですか？
ファウルっぽいけど、あんなポジションにいた。
これもう、ワントラップのコントロールとシュート、ディマリア、もう全てが詰まったような得点ですね、これ。
見てましたね、深さない。
はい。
あの辺が。
こうなると、スカローニ監督のね、こう、メンバーのリストアップっていうのが、まず的中したことになりますね。
これでガジャルの目はなくなる。
おお、これね、まもなく3分ですけど、この時間帯の1点大きいですよ。
本当ですね。
あとはここからブラジルがあれですね、どこまでブラジル、アルゼンチンゴールを脅かすことができるかっていうことだと思うんで、ますます面白さが増してきましたよ。いいですね、いいですね。アルゼンチンちょっと良くなりましたよね、動きが。前の前線の選手が行くようになりましたね、前に。
うん、ハンディあった方がちょっと実力
やめてくださいよ。そんなブラジルとアルゼンチンのカードでハンディとかしたら日本どうなっちゃうんですか。
まだまだ始まったばっかりなんで。
やっぱスカローニ監督は若いんで、もうずっとテクニカルエリアギリギリでね、選手に声出していますけど、チッチ監督は経験も豊富なんで、まだ落ち着いてます。ブラジルに関しては、これでもし決勝負けることになりますと、強引にこうホスト国として開催したコパアメリカで、何なんだよこのざまみたいな風になっちゃうんでしょうね。そこら辺厳しそうですよね、結果次第では。
まあね、まあでも元々はね、アルゼンチンコロンビア主催だった、うん、まあその辺はどうなんでしょうね。
ちょっとあれじゃないですか、アルゼンチンの実況もだいぶ熱くなってきましたね、1点入って。
まあでもまだね、まだまだ散々苦い思いをしてきてるんで、28年間タイトルなしですよ、アルゼンチン。
28年間トータルで
28年間タイトルなしですよ。その間準優勝を何回やったかな。7回か8回準優勝、準優勝ありますけど、優勝がないんですよ。
アルゼンチンのサポーターも会場にいるじゃないですか。
ね、はい、入れたみたいですね。
これどっから来てるんですか、この人たちっていうのは。
いや、多分現地に住んでる。
うん、でしょうね、そうですよね、きっと。
こっからは行ってないと思います。まあ言ってるやつもいるかもしれないけど、
ユータさんのそのお店ではゴール入った瞬間どんな雰囲気だったんですかね。
そうなんですよね、聞きたいですね。
うん、
でもこの雰囲気だと特にリアクションもなさそうな気もする。みんな静かな感じ。あ、結構混み合ってきましたね。こんなにいっぱいいるの。
結構広いお店ですね、思ったより。
こんなに広いんだ。おしゃれじゃないですか。
めちゃめちゃおしゃれですよ。メキシコ建物のなんか作り方おしゃれなとこ多いですね。
ああ、そうなんですね。あ、気になるね。
やっぱ女性にすぐ右下さんも行きます
ね。うん、目も行っちゃいますね。
え、まさかの誰も試合見てないっていう、俺がメキシコスタイルって、びっくりしますね。
かもしれない。
ちょっと日本で見てる僕が恥ずかしくなってきた感じもするんですけど。
誰も見てないですよ、確かに。
確かにみんな携帯触ったりなんかしてて。
うん、家族ごとにみんな喋ってる。
叫んだのは僕だけでしたって、ちょっとそんなアジア人がいたら逆になんか、あいつなんだよ、うるせえなって思われちゃうんでしょうね、きっと。
それすらスルーされたら困りますね、もうね。これでもブラジルのユニ着てるおっさんとかって。
いましたね。
人なんですかね、メキシコ人なのかブラジル人なのか。
すごい昔のデザインのブラジル代表でした。リバウドとかのやつですよね、きっと。2002年ぐらいのやつですよ。
あ、そんな昔、はい、そうですか、優勝。
日韓ワールドカップのやつ掘り出してきたんじゃないですか、縁起がいいから。優勝したやつでっつって。
そうですね、こっちの人結構こだわるから。タイトル取れてない時のユニフォームは着ないみたいな。
うん、右下先生もね、今日は86年の、ね、優勝記念ユニフォームですから。
遠ざかってますからね、アルゼンチンも、ね。
まあ、とにかくこのね、ディバリアもそうですけど、メッシ。
この
メンバーでのタイトル欲しいですね。
メッシ。メッシ。アクーニャ。マルコス、アコーニア、もう一回リバリア。
あ、これ本当に得点差次第では、うん、だいぶ荒いゲームに後半はなると思いますけど、オーディマリアやっぱりアウトサイドのトラップうまいっすね。
いや切れてますよディマリア。
なんかねディマリアの動きが変わりましたね、やっぱり1点入ってから。そういうよく見えますね、こっち側も。いいな、この無駄なサイドチェンジなパス交換いいな。やっぱり、あ、ゆうたさんもさすがにこうディマリア聞いてますねって来ましたよ、コメントが。我々の声を聞いてるかのように。
ちょっと寂しいですね、ゆうた、その環境で、ね、入れても、ね、せっかく伸びて行ったにもかかわらず。
でもあれなんですよね、ゆうたさんテレビがないらしくて家に。
あ、そうですか。
そう、それで結果的にラジオになっちゃうらしいんですよ、試合見るの。
ラジオよりはね。
そう、それであれでしたよ、なんかスポーツバー行ってみようかなみたいな話をしてましたから。アルゼンチン国内はもう道に人がいないような状況で、みんな家にこもって観戦中ですかね。
ファミリーです。はい、
あのオリンピック代表の方もあれですね、ちょいちょいこうこの A 代表と一緒に情報が出てますけども、着実にあれですね、今国内でトレーニングしてる感じですよね。なんか冬のウェアを着てたんで。
あ、そうですかね。直前に行くのかな、入るのかな。なんか僕のあのディフェンダーのイスケルロスが欲しいって、はい、バティスタか、再三要請したにもかかわらず、
はい、
出なかったみたいで怒ってましたね。
それクラブが断ったんですか。
みたいですよ。
ええー。
僕はもう来週火曜日リベルタドーレスの準決勝だから控
えて、はい、
もうそれだと思います、ね。スケールになっちゃうとね、ディフェンスの。
なんかそのサッカー大国の存在の大きさを感じますね、それは。
取り合い。
日本は絶対にもう優先させるでしょうね、代表戦も。
日の丸を、ね。31分。
ああ、じゃあやっぱり1分ぐらいの、あれですね、まあ、30秒か、30秒ぐらいのタイムラグがあります。こちら今、間もなくあと10秒で31分なんで。
ですね、
うん、
でも早いな、このままね、終われば勝ちだから、なんて気の早いこと言って。
でも、1点こうリードしてから、アルゼンチンのポゼッションが上がって、あれですね、ブラジルの守備もなかなか奪いに行けなくなってますよね、このパス回しに。
うん、ちょっと今でも、アルゼンチンのディフェンスが今混乱して、あ、事なきを得ました。レポールのカウンターでメッシのボールを持って真ん中攻め上がってます。メッシ行きます。メッシ行く。メッシ行く。メッシ行く。打った。おお。枠の外へ。そういう感じですね。
ネイマール結構一生懸命守備してますね、今日。
ネイマールどうなんだろう、あれパンタロン変えた方がいいんじゃないのかなと思うぐらい。
もう行っちゃうじゃないですか。
イエローもらいました。
ネイマールを倒したことでついにパレデスにイエローカード。
パレデスどうですか、アルゼンチンの5番。
そうでしょうね、
まあ、頑張ってますけどね。
でもこういうところでのファール、やっぱり今までの5番の選手ってのはあんましなかった気がするんですけど、ちょっとボックスの外で危ないですね。ここは軽率でしたね。
ね、それ決められたら同点だからね。ちょっと近いですね、これは。出せるんだろう。ブラジルってキッカー誰ですか。
いや、もうネイマール来るんじゃないですか。アウベスもいないし。こんなフリーキックが入っちゃう。あ、でもあれですね、アルキーニョスとネイマールとパケタ、
相当いい目立つやってるんで、後半まで持つかどうか、アルゼンチン。
そうですね。
あ、蹴ります。ブラジル蹴ります。10番、ネイマール。あ、壁に当たった。まだブラジルチャンス。
刻々と時間がこうなくなってくるところが、やっぱアルゼンチンファンとしてはちょっと嬉しいですけどね。
お、アルゼンチンチャンス。カウンターのチャンス。
決勝戦らしい両チームのね、慎重な上にワンチャンを狙っていこうというような。
ブラジルホームだからもうちょっと。
これチッチ監督のあれじゃないですか、多分。
でも負けてますからね。今のところアルゼンチンペースと言っていいのでは。
そうですね、アルゼンチンがまあ1点、本当にワンチャンス、
あの時ね、
ね、
チャンスないし、
その後メッシのシュートとかありましたけど、シュート数は相当少ないですよね。
そうですね、ディマリア、あのデパウルのロングパス。そうですね、デパウルからディマリア。
もう右医者さんとかのレベルになると、あれですか、審判の顔を見て、あ、この人ウルグアイ人だなとかって分かったりするんですか。
分かんないです、とてもとても。そう、
さすがにさすがに分かんない。でも審判の方ウルグアイ人っぽい顔してますよね。ちょっと僕、
うん、ちょっと 大まかなね、
うん、
まあ、微妙に違いますけど、まあでもアルゼンチンの人って、ウルグアイはね、アルゼンチンの一つの州だからなんて言うんですよ、冗談半分
言われそうですね。
あまりなんかもう兄弟みたいな感じで見てるんですよね。あ、ディマリアがちょっとやっちゃったかな、足つっちゃったっぽいですね。
早いですね。
惜しか
ったね。こんな前半で変わる選手、パリ・サンジェルマン所属。
ブラジル大会の準決勝もそうでしたけど。
まあでもこのあれですよね、まあ、走ることがまず彼のストロングポイントなんで、今だいようやく映像届きましたけども、アキレス腱、
うん、なんかやっちゃったっぽいな、
これ。ダメっぽいですね。
うん、
でもうまいですよね、自分ちょっと先制点取ってこれで退いてみたいなところも。絶対叩かれないですもんね、そしたら。
もともとでも怪我がちだったんですよね。だからブラジル大会もね、うん、出れなくてかなり批判されたんですよ、あの時に。
俺最後アウトサイドでトラップしようとしたところのやつで持ってかれてますね、左足。うん、
どうすんだろう。
結構なトップスピードで、
はい、
足のバランスが崩れちゃったんで、
プレーは再開されましたけど、ディマリアは戻ってない。同じですね。一人少ない感じ。どうすんだろう。前半あと10分ぐらいですね。
そうですね。もう10分、アディショナル入れても10分ぐらい、多分2分ぐらいのアディショナルタイムだと思うんですけど。
あ、戻りましたね、ディマリア。戻ったも
ん。お、いいじゃないですか。とりあえず前半はちょっとディマリア行ってほしいですね、このまま。
頑張って。
うん、これカードの切り方、重要となるゲームだと思うんで。
そうですね。うん、意外と、これ、後半どうする
の。だから、スカローニ監督が、この1点で守備的に出た場合にはちょっと我々も大丈夫かっていうふうにはなりますが、うん、誰を使うかによりますよね。ディマリア全然いけするじゃないですか。ガンガン走ってるじゃないですか。
演技だったのかな。最優秀演
技。逆にブラジルがつまんなくなってきましたね、ここの。で時間帯で
ブラジルっぽくないですよね。
うん、
なんだろう、硬くなっちゃってるのかな、柄にもなく。
ユウトさんからもね、インテンシティ高くやってるけど、これが後半まで持つかというアルゼンチンに対しての疑問も上がってきてますが、確かにこのままアルゼンチンがこのプレースタイルを続けられるかっていうのは、だいぶブラジルはこうマルキーニョスとチアゴシューバのセンター2人がね、シーソーするような感じで上下でバランス取って、もうこれがスロースタートのね、
うん、
戦い方になります。アルゼンチンもここにね、釣られない感じですね。あのボールを取りに行かない。
うん。
うん。どっちかというと、ブラジルの方はネイマールはガンガンアルゼンチンのセンターバックにぶつかりに行ってるんですけど。
フリーキックですね、アルゼンチン。
いいんじゃないですか。もうフリーキックどんどん。あれですね、生かしていきたいですよね。
なるほど、熱くなってます。アクーニャと、
うん、アクーニャ選手どうですか、国内での評価は。
まあ硬い選手ですよね、
うん、
守り
の、まあそう
ですね、うん、タイアフィコは若いですけど、硬くいたい時はアクーニャ。
この時代とか、ここ最近のアルゼンチン代表の象徴的なタイプというか、
うん、
ガチガチの、
そうですね、うん、フィジカル。
フィジカルモンスター。
出せねえぞという。
オザメンディ兄貴みたいな感じで、行きそうですもんね。どこのジム行ってますかみたいな。
行ってくれ、兄貴。
僕セビージャにいるんでみたいな、ベンフィカ遊び行きますみたいな。
42分、
ああ、ここまでの、まあ、予選リーグから決勝トーナメントのネイマールのパフォーマンスとこの決勝って言ったらちょっとやっぱ落ちますね。
うん、
それだけレベルが上がってるんでしょうね、アルゼンチンのレベルが高いからこそ、
うん、
自由にさせてもらえてないんでしょうね。
相手にプレーさせないっていうのは一つのアルゼンチンのね、強力な武器の一つでありますよね。90年もそうでしたし、自分たちがあまりこうオプションがないときに相手のこのうまみを出させない、
時間を稼いでワンチャンスでっていう、それは一つのアルゼンチンの、ね、伝統的に持ってますよね、そういう。うん、それができるのがまたすごい。まあ、タレント揃ってる時はね、あの2006年とか、94年、78年もそうですけどね、イケイケで攻められる時は、そうじゃない時もあるから。その辺のコーチの使い分けが、ああ、危なかった。横から入れられて、リチャルソン、右から入れて、センタリング。危うくゴールでしたね。
サイド攻撃はもうアルゼンチン気をつけないといけないですね。
今のちょっと危ないシーンでもしかしたら、もう一回来るかもしれないですね。
だいぶね、ワイドに張る選手、対応してるんですけど、タイミングがね、こう、ずれたらやられちゃいますね。
あ、ネイマールフリーキックですか。フリーキックじゃない、コーナーキック。
それはクロスボールからのクリアですよね。で、コーナーキック。コーナー、ブラジル強いですよ。高さありますし。
ブラジルのマルキーニョス。強そう。
時間帯的に嫌な時間ですね、これは。
ね、ここで追いつかれると。
危なかった
。クリア。
アクニャ、アクニャ。
これブラジルがゴール決めたらアルゼンチンの実況は叫びませんから。
あ、静かにゴール、ゴールって言いますね。
ゴールみたいな感じで。おつやみたいな感じでね。一人ごとを言う感じでゴールみたいな。ゆうたくん曰く、僕も落ち着いてポジショニングよくやってると思います。そうですか。
落ち着いてるというか、まあ焦ってない、焦らず進めてる感じはしますよね。でもアルゼンチンも全然リードしていても違和感ないですからね、いいんじゃないですかね。
なんか運動量が圧倒的に少ないですね、この試合、両チーム、この間のコロンビア戦なんかもうバンバン走ってたけど、
それあれですかね、延長じゃないですけども、後半までやっぱ残そうっていう。
ここまで考えてるのかな。
ハードなゲーム想定されているんじゃないですか、選手たちが。
監督の指示出てるんですかね。
交代要員のね、バリエーションがしっかりあればいいですけど、それでガラッとチームが変わっちゃうならだ、あれですもんね。スタメンでいけるとこまでいかないと。アディショナル1分ですね。もうそろそろそちら終わるんじゃないですか。
そうですね、もう45分
経過しました。
今45分、こちら30秒、
1分です、ロスタイム。
はい、
あ、終わりましたね、
終わりましたね。やっぱ30秒のタイムラグが
少しくと終了。なんか
ちょっと
まあ、
ドキドキした立ち上がりを我々も期待して、それなりにバチバチっとこうね、あのネイマールの
バンツが
破れて、
落ち着いた試合ですね。
そうですね、こちらも今試合終了、ホイッスルなりました。
はい、
どうですか右下さん、こうここまでちょっと前半振り返ってみていかがでしたか。
あーね、両チーム本当に相手のね、相手を探るような立ち上がりから、そのままなんかずっと45分いっちゃったような感じで、ロングパスね、あの、レパウルのロングパス1本抜け出したリマリアが決めましたけど、他にアルゼンチンチャンスらしいチャンスなかったし、
そうなんですよね。
ね、ブラジルはまあ、何回かあったかもしれないけどね、アルゼンチンディフェンスがよく防いでて、あんまり見どころというかね、まあ守備がね、両方ともよく効いてるっていう前半で、 まあ、後半がらっと帰ってくるかもしれないですね。
あ、今こう両チームの選手がねロッカーにこう引き上げるというシーンで、メッシはこれまでね、まあ、黙々とこう淡々と一人でベンチというかロッカーに下がるシーンが多かったんですが、積極的に選手たちに声かけてちょっと修正ポイント、まあ、特に守備の部分ですね伝えていたので、うん、こうマジでもう絶対負けられないっていうのがこうメッシのね姿勢にも見えてきましたから、ここの次のハーフタイム後の45分間っていうのは我々ももっと忙しくなってくると思いますんで、はい、いかがだったでしょうか。前半22分でした。アトレチコ・マドリードへの移籍が決まっている7番デパウのロングフィードから、パリ・サンジェルマン所属11番デマリアが抜け出し、得意のアウトサイドトラップからブラジル代表でマンチェスターシティのゴールキーパーエデルソンの頭上を越える見事なループでアルゼンチン先制。日本とアルゼンチンで映像に時差があったため一緒に盛り上がることはできませんでしたが、右下先生も大興奮。一方キックオフ直前まで野球が放送されていたメキシコユータさんもスポーツバーで一人叫んでしまったと言っていましたね。その後も大会を振り返ったメッセージを3人でやり取りしているんですが、お二人がなぜ日本を飛び出したのかというとても興味深い話題にまで話は進みました。見解の一つとして、日本は武士道に始まり輸入スポーツが数多く取り入れられ広まってきましたが、どこか全てが中途半端な状態で走り続けているところがあると思いませんか。当時世界最高プレーヤーマラドーナという選手を生んだ国の人間やシステムを知りたかった。どんな国や社会からあのような選手が誕生していくのか、これが右下先生の人生を動かした日本を飛び出した動機です。僕がここまで世界に魅了されるのも同じかもしれません。浅はかな言動や組織が好きじゃないんです。コロナ2年目を迎え、ここに来て東京オリンピックの無観客問題でざわついているところなど最悪の光景ですね。根拠のない自粛要請、ロックダウンのない緩い法律、まさにこの番組で体の中の空気を入れ替えているような状況かもしれません。さあいよいよ次回は後半45分のキックオフです。引き続きマニアの皆さんお付き合いください。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。サブスクの登録、フォロー、タップして高評価、グッド、レビュー、よろしくお願いします。裏話などをつぶやいているツイッター、カタカナで、沢田達也。こちらへのツイートもお待ちしています。ここまでのお相手は、沢田達也でした。Muchas gracias. Chao. Adios.